全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は SGLT2 阻害薬に CKD の適用が追加、患者指導に生かすためにと題して、久留米大学内科学講座腎臓内科部門主任教授深見圭さんにお話しいただきます。
本日は CKD 治療について皆さんと考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 CKD 慢性腎臓病は現在我が国に2000万人いると言われています。成人に5人に1人ということなので、かなりの方が CKD を患っているということになります。慢性透析患者さんの数は右肩上がりに増加をしていました。しかしながら、ここ 2,3 年の報告では歴史的にも透析患者さんの数が減ってきていると言われています。そこには最近 CKD に使用可能となった SGLT2 阻害薬、そしてミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、GLP-1 受容体作動薬があると思います。本日は CKD、そして治療についてを皆さんと考えていきます。まず CKD と診断することが大変重要で、例えば eGFR が60未満3ヶ月以上続くということは、CKD と診断することができますけれども、eGFR のみならず、GFR がたとえ良かったとしても、検尿異常で尿タンパク、尿鮮血が3ヶ月以上続くということも CKD と診断することができます。まず医療機関において、そして検診において CKD と診断することが重要です。特にその CKD の診断で重要なのが尿タンパクです。尿タンパクが出るとなぜ悪いかというと、尿タンパクが出ること自体が腎不全の進展のみならず、心血管死や死亡のリスクであるからです。尿タンパクは糸球体から漏れ出ます。糸球体から漏れ出た尿タンパクは、尿細管を障害し、腎機能を低下いたします。尿タンパクが出ると、我々は腎生検という検査で確定診断をつけて治療に結びつけます。従来この治療に関しましては、RAK 阻害薬、例えば AC 阻害薬や ARB によって CKD を治療していたんですけれども、特に糖尿病を合併した CKD に対するエビデンスが2015年に初めて出てきました。それは SGLT2 阻害薬を2型糖尿病患者さんに使うと、心血管イベントのみならず、末期腎不全への進展を阻止することができるということが、エンパレグアウトカム試験から発せられたからです。その後、キャンバス、デクレア、クリーデンスと、2型糖尿病を伴う CKD に対して、次々とエビデンスが発せられ、SGLT2 阻害薬は、単なる糖尿病の薬ではなくて、腎臓病の薬であるということが徐々に分かってきて、それでは、2型糖尿病以外の CKD にも効くんじゃないかということで、2019年に DAPA CKD 試験で糖尿病を合併していない CKD にもどうやら腎包効果があるということが分かりました。最近では2022年に発せられたエンパキドニーという試験において、 CKD に対する、特にノン DM の CKD に対する SGLT2 阻害薬の効果が立証され、確固たるエビデンスが揃ったということになります。この SGLT2 阻害薬ですけれども、尿に糖を出すお薬ですけれども、なぜそれが腎臓そして心臓に効くのかということに関しましては、多くのメカニズムが言われていまして、 CKD 特に糖尿病を合併した CKD では糸球体の圧がかなり高い状態であるということが分かっていて、 SGLT2 阻害薬はその圧を軽減するということで、糸球体を守る効果があるということが動物そして人において証明されています。 またご承知の通り尿糖が出ますので体重が減少したり、糖尿病患者さんですと血糖が改善する、血圧も平均で5ぐらい下がるということは言われています。そして尿酸も低下をする。さらには腎性貧血を伴うような方におきましても SGLT2 阻害薬が貧血を改善するということまで報告されています。さらに心腎連冠という言葉がありますけれども、腎臓が悪くなると心臓も悪くなる、心臓が悪くなると腎臓が悪くなるということで、お互いにかなり連関をしているということが分かっています。 SGLT2 阻害薬がナトリウム利尿、浸透圧利尿によって心不全を改善するんですけれども、心不全が改善すると腎障害も軽減するということで、心腎連関を断ち切るお薬として有効であるということが最近分かっています。この慢性腎臓病 CKD の治療目標というのは、末期腎不全への進展阻止、そして心血管疾患の発症予防、そして最終的にはその CKD 患者さんの死亡のリスクを軽減するということであります。この3つを見据えた治療介入が重要であり、それを達成できるのがこの SGLT2 阻害薬であるということであります。ただこれ尿に糖を出すお薬ですので、やはり気になるのが、尿路感染症を持っているような方にこのお薬を使うと尿路感染症が悪化するのではないかということもあります。通常の排尿障害を持たないような方でしたら大丈夫だろうと思いますけれども、やはり前立腺肥大を伴うような尿閉をきたすような方ですと、やはり腎盂腎炎になったり、尿道カテーテルを入れているような方に関しましてもやはり注意が必要で、そのような場合にはやはり中止せざるを得ないような症例もポツポツといらっしゃいます。またおそらくケトアシドシスに関しましては皆様注意されていると思いますけれども、私自身はたくさん使ってますけれども、現時点で、ケトアシドシスを呈した患者さんは一人もいらっしゃらないということで、比較的安全に使えるのではないかなと考えています。この SGLT2 阻害薬は CKD に適用通りましたけれども、CKD 患者さんにこのお薬を使うと、どの程度末期腎不全進展、延長効果があるかということが報告されています。例えば、GFR が85ぐらいの方が CKD 患者さんですから、尿タンパクが出ている CKD 患者さんですねに SGLT 阻害薬を投与すると、 eGFR が10に到達する年数を26年延長させることができるということでありまして、これらの患者さんはもしかすると透析にならないかもしれないと、天寿を全うするまで透析導入しなくてもよい可能性があるということであります。GFR20 の CKD 患者さんに SGLT2 阻害薬を投与すると eGFR10 に到達する年数を2年延長することができると言われています。1年でも2年でも透析導入を延長させることができれば、患者さんの QOL、ADL は格段に向上するだろうと思いますので、そのような観点からも末期腎不全進展予防にできるだけ早期にSGLT 阻害薬を投与していただきたいですし、早期に投与するとそれだけベネフィットも大きいということが分かっています。あと貧血が改善するということですけれども、現在 CKD の治療薬としてエリスロポエチン製剤に加えまして皮膚 pH 阻害薬が使えるようになりました。これは皮膚というものを分解させないようにして造血反応を起こすという傾向の腎性貧血治療薬で、画期的なものであります。この SGLT 阻害薬も先ほど貧血を改善すると言いましたけれども、実はなぜ貧血を改善するかということに関しましては諸説あって、エリスロポエチンを上昇させるからだということもありますけれども、肝臓におきまして脂肪の分解を起こし、そしてヘプシジンというタンパクを低下させることによって鉄の利用能を改善する、それが貧血改善のメカニズムとも言われています。多面的な効果を持ったお薬であるということが言えるかと思います。現在糖尿病合併した CKD に関しましては RK 阻害薬を使い、そして SGLT2 阻害薬を使う、 そして現在ではエビデンスのあるものとしては、非ステロイド型のミネラルコルチコイド受容体拮抗薬フィネレノンが使えるようになり、そして GLP-1 受容体作動薬であるセマグルチドが血圧、体重を下げるのみならず末期腎不全の進展を阻止するということも報告されています。この4ピラーズというですね、4つのお薬をしっかりと早期に使っていくということが大変重要と言われていまして、つい最近の報告でいきますと、2型糖尿病合併した CKD に RAK 阻害薬を投与して、そして SGLT2 阻害薬とこのフィネレロンを同時に投与するという試験が行われました。つい我々はまずは SGLT2 阻害薬を投与して、そしてフィネレロンを投与して、セマグルチドを投与するという期間を空けてですね、投与する場合が大変多くて、私もそのようにやってましたけれども、つい最近この同時投与がどうかということで報告がありました。この同時に投与するとタンパク尿が激減し、単剤投与と比べるとさらに尿タンパクを改善するということが報告されています。心不全の領域ではなるべく早くファンタスティック4をしっかりと投与するということが言われてますけれども、この糖尿病合併 CKD に対してもいかに早くこの4ピラーズを投与できるかが重要かと思います。まあ、ただ薬剤師の先生方やドクターの先生方はやはりその副作用の面から同時に投与するとどちらの副作用がメインで出てきているのかわからなくなるということ、もしくは血圧が下がりすぎないか、そしてこの2剤ともイニシャルディップと言いまして GFR が最初にストーンとこう落ちる現象がありますから、まあ、その GFR が大きく落ちすぎないかということが不安に思われることではないかなと思います。まあ、そこに関しましても今後エビデンスを重ねていきながら、そして臨床経験を重ねていきながら安全性についても検証していく必要があろうかと思います。 CKD に対して SGLT2 阻害薬を使う場合によく先生方そして薬剤師の方々から質問を受けるのが、どの程度の腎機能まで使用可能ですかということであります。こちらに関しましては、エンパキドニーという試験では EGFR20 以上の方が含まれていたのですけれども、海外の EGFR の式で20ということは日本の EGFR の式で計算をするとだいたい15ということになります。 CKD 治療における SGLT2 阻害薬の適正使用に関するリコメンデーションというものが日本腎臓学会から発出されてますけれども、そこでは糖尿病合併している CKD の場合にはアルブミン尿の有無にかかわらず日本の式 EGFR15 以上で SGLT2 阻害薬を投与してくださいと記載されています。糖尿病合併している場合にはアルブミン尿にかかわらず、糖尿病合併していない場合には尿タンパクが出ていれば EGFR15 以上で SGLT2 阻害薬を積極的に考えてくださいとなっています。糖尿病合併していない尿タンパクがない CKD に関しましてはまだエビデンスは強くありませんので、ベネフィットを勘案して慎重に投与してくださいとしています。もう一つの質問があります。 SGLT 阻害薬を開始後のイニシャルディップですね、最初に GFR がストンと落ちますけれども、これはどこまで許容できますかということです。基本的には SGLT2 阻害薬を投与して GFR が 10% 以上低下するディップが起きる方と 10% 未満の方、そして起きない方、この3パターンがそれぞれだいたい 30% ずつぐらいいらっしゃいます。まあ、しかしながらその後の EGFR の低下度ベネフィットに関しましては変わらなかったということがありますので、 EGFR ディップがなかったからといって SGLT 阻害薬が効かないというわけではないということになりますけれども、そのディップがやはり深いとですね、ドクター側も薬剤師の方々もちょっと心配になると思います。私自身は 30% 以上の EGFR ディップに関しましては 一旦休薬をして、そして経過を見ることにしています。ですので、場合によってですね、例えば利尿薬を投与しているでしたり、特殊な疾患におきましてはディップが深くなることがありますので、やはりディップっていうのを見ていく必要があるかなと思うんですけれども、海外ではあまりディップは気にされてないということを聞いています。我が国ではできれば1ヶ月後ぐらいにですね、ディップを1回見ていただいて、そして先生方、薬剤師の方々が GFR のプラットをまっすぐになる、それ以上落ちないというところを見ていただければ継続して使用できるのではないかなと思いますけれども、この 30% というところをぜひ考えてご検討いただければと思います。腎臓の機能を評価するこの eGFR ですけれども、 eGFR をワンポイントで見てもその患者さんの腎臓の機能がどの程度低下しているかということはわからないわけです。そこで最近ではこの eGFR スロープに注目が集まっています。 eGFR スロープが急進に落ちてきている場合、通常我々日本人は年間 0.5 ずつ加齢でも落ちていくと言われていますけれども、例えば年間5ずつ落ちていくでしたり、10倍の速度で落ちてくるということが分かれば、早期に進展を阻止する必要があるわけです。ですからワンポイントで見るというわけではなくて、長いEGFR のスロープ、長ければ長いほど正確になりますけれども、もしデータをお持ちでしたら、そのスロープを見ていただいて、年間どの程度落ちているのかということを評価して、SGLT 阻害薬が必要かどうかということも判断していただきたいと思います。このお薬が出てきて、特に SGLT2 阻害薬が出てきて、おそらく透析患者数の数が減ってきたんだろうと考えます。いかに早く CKD と診断して、この SGLT2 阻害薬を投与できるかが、その患者さんの透析導入を阻止するのみならず、その患者さんの心血管死、そして死亡を抑止することにつながると考えています。ぜひ皆様、SGLT 阻害薬、そして糖尿病合併していれば、フィネレロンやセマグルチドの早期投与ということをぜひ考えていただきたいと思います。
今日は SGLT2 阻害薬に CKD の適用が追加、患者指導に生かすためにと題して、久留米大学内科学講座腎臓内科部門主任教授深見圭さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。